Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第182回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。いつもは絵本をお届けしております私ですが、今日は春の宵にふさわしい女心を描いたしっとりとした小説をお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。幸せを探してる風が吹くなら風に吹かれよ。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
く。さあ、今日は3人で賑やかにお届けしてまいります。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先ほどしっとりとした大人の小説と言いましたが、はい、今日お届けしますのはある人を思いながら日々の生活を送っていく女性のお話です。まあ、このねあらすじを聞いただけでもちょっと切ない心情が忍ばれます。さあ、それでは大人の女性のお二人にお聞きしたいと思います。お二人は心に秘めている忘れられない人っていらっしゃいますかね。まあね、あのご家族も聞いてらっしゃると思いますので、お察しかねない程度でお答えいただければ大人の回答をお願いしたいんだと思います。さあ、直子さんはどうでしょう。
いません。
あ、いません。あ、ね、あの多分いませんが、あの一番幸せなのではないかなと思いますので、はい、あの
ご主人一筋なんですね。
そうですね。
あの
世界平和のために
でも本当はそれが幸せですよね。あの初恋の人と結ばれてずっと 主人一筋ですっていう、本当はそれが一番幸せじゃないかなって。
そうですかね。
さすが戸若先生出ましたね。でも なしということでいただきました。じゃあね、あのそうですかねという、あのなかなか突っ込んだご意見を言っていただいた戸若さんはいかがですか。はい、
私ね、心に秘めるというほどではないけど、
はい、
いますよ何人か。
そうですよね、
いますよ。
あのでもあの本当に皆さんそうじゃないかなと思います。
その方が、はい、人生潤って幸せじゃないですか。
うん、ね、潤いにつながるのかあの苦しみにつながるのか
で、
いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、はい、多分あの初恋の人と巡り合って、そして一生その人を愛していくっていう方の方が少ないじゃないかなって
思いますよね。やっぱり失恋するからいいと思いますよ、はい、その時の思い出で。
そうですよね、
若かったなとか、
うん、
私はあの、まあ、好きだった人とか、うん、お付き合いした方とか思い出しますね、はい、
そうなんですね。
その人の誕生日とか、
はい、
元気かなって思ったり、
は
い、
それは
女子ですかね。私
円満なお別れの仕方をした
とか。別に円満でなくても
そう、
うん、やっぱり人として好きだった人なんで思い出すし、夢にも出てきますよ。
あ、本当ですか。
学生時代のともかちゃんに戻ってたりとかして、
はい、
なのでやっぱりどこかで覚えてるんだなと思うので、
はい、
逆にいないのかなって思いました。
いいお答えをありがとうございます。でもね、あのいろんな人との出会いと別れと、その人との感情であるとかで、あの別れてしまってから感情が変化することも
してますよね。
ありますよね。
なんであんな風に言ったのかなとか、
うん、
なんであんな風にお別れしたのかなとか、
うん、
やっぱりその時々で、
はい、
やっぱり精神年齢も違うじゃないですか、
はい、
なので、あ、浅はかだったな、うん、子供だったな、
なるほど、うん、あの反省をしてみたり、
はい、若かったな、可愛かったなとかあの人こうかなとか、
はい、
思い出しますけどね。
そうですよね。
いつもじゃない、時々ですよ。
うん、だけどその経験が育ててくれるっていうことがありますよね。
ですよ
ね、
やっぱり人間生きているので、いろんなね、まあ、男性だけじゃなくても女性の友達も一緒じゃないですか、
はい、
なので同じ感覚ですけどね。
そうですよね、
元気かなって思いますけど、
ね、いい、さすが。でも今のともかさんがあるのはそういう経験を重ねてこられたから
そうだったんですけどね、
ともかさんがあるっていうことなので、はい、決して無駄なことは一つもないし、
と思います。
思い返すことも、うん、で秘めた思いを持つことも、 それは自分を育ててくれるっていうことにつながっているなっていうこと、
ありがとうございます
ですね。
はい、そうだといいです
けど、いいお話です。私今でもちょっと思い出したんですが、はい、あの娘がね、
はい、
あの例によって彼がいない娘ですよね。
可愛いからそんなことないですよ。
彼氏がいない娘が、あのとってもあの濃い大きい女のお友達もいるんですって、
はい、
大学時代のお友達で、もうあのすごくたくさんの恋をしている、うん、もうでもね25歳という年齢ですごくたくさん恋をしているというのもあの大変だなと思うんですけど、でその彼女にお話を聞くと、私もね、あのこういう場合はどうするのとかっていうのを聞くと、
はい、
深い話をしてくれるんですって。
あ、
で年齢的にもこ25歳という年齢の割にはやはり経験が多いので、うん、あのお話の内容も深いんですって。
うん、
だから何か困ったこの恋愛は、恋愛の悩みはあんまないみたいなんですけどあの恋愛以外のことでもこういう時どうするのって彼女に相談するんだと言ってました、
うん、恋愛するとあの自分のことがよくわかるんですよ、
ね、
客観的に。
先生ありがとうございます。
本当です。なので恋愛が一番の人間力を高める勉強だと思います、
はい、うん、そうなんですよね。そうなんです。だから、
ね、
そうなんだから、あの経験の少ない私は、まあ、人間的に浅いなと。
そんなことない
でもね、あのちょっと違う話になるんですけど、はい、学校の教科書に、国語の教科書に小説で、はい、あのまあ言えばあの夏目漱石の心とかが載ってますよね。あれなんで習うのかってお二人ともご存知ですか。小説、
やっぱり人の気持ちを分かる勉強ですか。
その通り、さすがともか先生です。
いや今の感じでは
その通りです。今の流れからね、
流れもある
でも今の流れからこういう話だろうなっていうのを推測するのも小説で学ぶんですって。
そうだと思います。
だからあの三四郎がモヤモヤしてます、あ三四郎心に出てくる主人公がモヤモヤしている、でこれはなぜこんな気持ちになるのか、でどうしてこういう感情になるのかっていうのを小説から得る、で人間の、 あの生活にそれを生かしていくために小説って習うんですっていうのを、あの児童療養に書いてあったんですね、はい、あの私は中学の教育実習に行きましたけども、小説を勉強するのはそういう意図があります。
だと思います。
ということなので、たくさんの恋愛をしていることで人生の、まあ、考え方と深くするとかね、そういう働きもありますということなので、そのね師匠と崇めているお友達は的確なアドバイスをくれるらしいですね。で私も娘に言ったんです。でその先生に習ってきたことを私にも教えてと。
いいですね。
もうこれぞと思うことは私にも教えてと娘に言いました。
また教えてください、
はい、かしこまりました、はい、とってもね素敵なお友達がいますということなので、はい、なのでね今日お話しするご紹介するお話もいろんな深いところを教えてくれる小説になっているのではないかなと思いますのでね、もう未熟な私も成長したいなと思います。はい、じゃあね今日お届けする作品をご紹介してまいりますね。で今日ご紹介しますのは小池真理子さんの短編、はい、こんな花嵐の午後はというタイトルがついています。でお声ね出していただいて皆さんが読んでいただいても 5,6 分で読めちゃう本当に短い、うん、作品なんですね。はい、でこの作品はコミュニケーションをテーマに人気作家がエピソードを綴った作品集、うん、君へという短編集に収められています。で以前私が読んだモーニングコールとか白紙というタイトルとまたね友香さんが読んでくださった朝日が向かっていますもこの作品集に収録されている作品なんですね。でどの作品も胸にじわっと心にしみる作品でしたね。でこの作品もしみるというよりはさっき娘の友達 の先生ですねに教えてもらうようなそういう人間の心の機微を教えてくれる作品かなと思います。でね小池真理子さんの作品初めて読みますので、はい、まあ、皆さんもねお名前はもうとっても有名な方ですのでご存知でいらっしゃると思うんですが、もう一度ね小池真理子さんってどんな人かなって思われる方のために簡単に作者の紹介をさせていただきます。小池真理子さんは1952年のお生まれですので私たちよりはお姉様でいらっしゃいますね。で日本の小説家でエッセイストでもいらっしゃいますということで短編の名手と歌われてどちらかというとミステリーが多いそうなんですね。でもともと大学卒業されてから出版社にお勤めでいらっしゃいまして、そうなんですって、でフリーの編集者とかライターになられました。でも元々お小さい頃から小説書いたりするのがお好きだったので、まあ、小説に一番近い場所ということで出版社を受験されて就職されましたと。で私もね子供の頃から小説書いたりするのが好きだったんですね。でなので出版社に勤めたいと思ってたんです、大学生のところに。
そうなん
ですね。はい、なんかで出版社もいくつか求人来てましたんですが女子採用なしそうですね。でそういうところだったので出版社を受けずに銀行員になりました。
かっこいい、
全く違ってます ね、
いいですね、
はい、でもこの方はやっぱり小説を書きたいと思って、うん、フリーの編集者になられてでライターになられたということらしいんですね。で初めはエッセイを書かれてエッセイストとしてデビューをされて、でそれからミステリーとかサスペンスとかもお書きになるようになって、でもちろんラブストーリーもお書きになるようになりましたということですが、まあ、短い作品の中にも美しい文体が特徴的な、とっても素敵な文章を書かれる方でございます。で今日はそれをね私の恋愛経験の少ない私が表現できているかどうか、これはもう大変な問題ではございます、はい、なので聞いていただいている方が、はい、やっぱり恋愛知らないんだと思って聞いていただくか、いやいやそういう表現の仕方もあるんじゃないかと聞いていただけるか、ちょっとこれは分かれるところかもしれませんが、ちょっとあえて挑戦したいなと思いますのでね、
楽しみです。
はい、ありがとうございます、はい、聞いていただけたらと思います。はい、さあそれでは これから読ませていただきます。お願いします。こんな花嵐の午後は、小池真理子。女は以前、男とよく手紙のやり取りをしていた。男からの手紙は大抵夕暮れ方に、一人こっそり自宅の納戸に隠れて読んだ。納戸には小さな窓がついていて、外の光がほんの少し入ってきた。微熱の出てきそうなぼんやりとほてった光であった。夫は代々続く呉服屋の次男坊、義父母もまだ元気でいる。夫の兄夫婦も同居している。女にはまだ子供がいないが、兄夫婦には3人も子供がいる。他にも従業員が数人いて、家の中にはいつも人が途切れることがない。だから女は納戸にこもり手紙を読んだ。読み終えるとエプロンのポケットに押し込んで、ほーっと一つため息をついた。これでまたしばらくの間元気で生きていけると思った。静かな幸福感が女を包んだ。とはいえ、人に見られて困るような内容の手紙ではなかった。近況を伝え、季節の移ろいを綴り、最近読んだ本、見た映画について短い感想が書かれてある。最後に必ず、元気で頑張ってくださいとある。それだけである。それだけなのに、その手紙は女を優しい気持ちにさせた。友達とも恋人とも呼べない男だった。学生時代の一年先輩、在学中時々会って話をしていた。笑顔が優しく物静かで、そのくせ真の強さを感じさせる男だった。喫茶店でコーヒーを飲みながら小一時間、恋なのか友情なのかわからなかった。わからないなりに女は男に惹かれていた。男が学校を卒業し東京に出て就職してからは、時々手紙が届くようになった。卒業後、女は間もなく結婚した。女が結婚した数年後、男もまた結婚した。互いに家庭を持ってからも、三月に一往復の割合で文通は続けられた。一年ほど前、男がパソコンを買った。偶然女もパソコンを始めたばかりの時だった。これからは手紙ではなくメールにしようと言い合って、メール交換が始まった。二人のやりとりは頻繁になった。多い時は毎日、少ない時でも週に一度はメールを交わし合った。小さなノートパソコンを立ち上げるとき、女はいつもワクワクした。こんにちはとか、暑くなりましたねとか、他愛のない挨拶を交わしていたのは最初だけで、そのうちメールならではの書き方にも慣れてきた。短い文章の中に心の深いところをさりげなく見せることもできるようになった。書きたいこと、知ってもらいたいことは山ほどあった。だが、肝心要のところには触れなかった。一辺の詩を書くように、女は流れる日常を静かに綴った。 男もそれに答えてくれた。桜の季節になり、女の暮らす土地にも日ごと夜ごと花びらが散り敷かれるようになった。女は毎日外に出て桜を見上げ、音もなく舞い落ちてくる花びらの中に佇んだ。風のある日には怖いほど花が舞い、耳元でゴーゴーという音がした。それは過ぎ去っていく時間の音のようでもあった。ある時、焦がれるような思いに駆られつつ、女はメールにこう書いた。こんな花嵐の日の午後は、なんだかあなたと遠くに行きたくなってしまう。まるで待っていたかのように、男からはすぐに短い返事が返ってきた。僕もです。これは夢と女はつぶやき、窓の外を見る。こんなふうにして自分は彼と永遠の夢幻を分かち合っていければいい。それで十分。山裾を埋める桜の木々が風にあおられ、吹雪のように白い花を舞い上がらせている。空は今日も群青色に染まっている。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
こんな花嵐の午後は、小池真理子さんの作品を読ませていただきました。ありがとうございました。ね、この作品初めてお聞きいただいたのかなと思うんですが、どんな感想でしょう。直子さんからお聞きしようかな。はい、
うーん、こんな愛の形もある。
そうですよね。ね、本当にその通りです。
そうですね、
はい、ね、
私経験したことないんですけど。
あ、本当ですか。
でも、ね、あの、なんか思い合ってていいですよね。これに現実入ったら良くないのかな、うん、どうなんでしょうね。
でも現実の世界のことだと思います。はい、
あ、現実っていうか2人が結ばれて、うん、あの金銭的なこととか、生活のこととか、生活習が入ってくると、ちょっと2人の関係は変わるのかなと想像したり。
なるほどなるほど、ね、この先進めない方がいいなっていうことですかね。
私はその方が好きかなと思います。なるほど、
はい、もちろんね、そういうご感想も終わりですね、なるほど、ありがとうございます。ともかさんはこの作品いかがですか。は
い、いやー、もう素敵でしたね。
素敵ですよね。
羨ましいですね。
本当です、その通りです。 本当です。であ
のなんだかあなたと遠くに行きたくなってしまう、うんうん、すぐに僕もですって書いてくるんですよ。
そう
です。お互い多分学生の頃から好きだったんですよ、うん、
その通りですよね、きっとね、はい、
なのでその時に結ばれなかったから、
うんうん、
でもだからいいのかもしれない、
ね、だからいい、うん、その通り、はい、私もそう思いました。
会わない方がいいのかもしれないけど、
はい、
会ってほしいですね。
そうですね、うん、でも多分この奥ゆかしいお二人だからこそ、はい、学生時代も思い合っていたのにそれ以上進めなかった。
そこが歯がゆいですけど ね,
ね。でもそれだからこそこの文通も続いていたし、ね、メール交換も続いていたし、うん、なんならこう毎日の生活の潤いとし て,
てくれます ね,
ね, お互いにね、支えになってらっしゃる、
はい、
でもこの奥ゆかしい2人だからこそお互いを高め合っていける、うん、こんな素敵な関係があるんだなって、
形が愛の形があるんですね。
でもこれこそ人が求めている気持ちの支えになっているのではないかなって、
うん、そうです ね,
ね。だからこれあの例えばまあ男女でいらっしゃるんですけど、うん、別にこう男女でなくても女性の友達でもこんな風に支えてくれる友達があればいいんだろうなって、
一人でも入れたらいいですよ ね,
ね、そういうことを感じさせてくれる、いろんなところに随所にこう心を震わせる、うん、あの名文だなと思うんですよ。私でもねあのこう思い出したあの作品を思い出したんですが、はい、大学生の時に私がこれは片思いです、私が好きだった、うん、あの先輩が2年先輩がいらして、
いいですね。
でその先輩ね、東北のお生まれ、岩手県のご出身、はい、で私があの手紙を書いたんです、卒業してから。
えみちゃんが。
そうなんです、私がね。で一回も好きですって言わなかったんです、片思いだったの分かってたので。違う人と付き合ってらしたんです、その人はね。なのでそんなこと言ってもかなわないと思って、でも卒業してされてから、私の方が後ですよね、卒業するのね、はい、2年先輩なので、その先輩が卒業されてから手紙を書いたら、何度か手紙をくださって、
あ、
いたんです。
嬉しいですね。
でも、うん、そんな恋愛には絶対発展しなさそうな内容だったんですが、うん、でも持ち続けていたらこんな関係になったかもしれないなって、
そうです
ね、はい、思うような気がしました。でね、今はZoom で、うん、月に1回お話をする彼がいるんですね。
あらららら
で、その方も同じ大学 の, 後輩です。ずっと
後輩、
はい、でもそんな会おうという話には絶対ならないし、でもこの心の大切な部分を支えてくれる存在でもあるので、うそういう大人のお付き合いってあるんだなって。
そうですね、
はい、
形は違っても、ね、うん、心がつながってたらいいですよ ね,、
はい、ね。だからそういうことを教えてくれるとっても大人っぽい作品を、ね、今日は、
はい、
桜の季節の、ね、美しい作品をご紹介させていただきました、はい、でこんな花嵐の午後はご紹介いたしました。どうもありがとうございます。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日はとても素敵な作品をご紹介いたしましたが、まあ、小説を読むということとかね、うん、朗読をするということもこの生活の中に潤いを与えてくれる、
ね、
はい、ものになると思いますので、皆さんもね、何か素敵な作品見つけていただけたらと思います、はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say I've lost my mind.